皆さんこんにちは。日本マイクロソフトマイクロソフトテクノロジーセンターセンター長澤でございます。もう感動壮観ですね。本当にありがとうございます。レコード2日目最後から2番目のセッションということで、もう残すところあとこれ入れて2コマなんですけれども、本当に数あるセッションの中でこちらの部屋を選んでいただいて、こんなたくさんの人に選んでいただいて本当に嬉しく思います。ちょっともし問題があったら顔を伏せてください。あまりにも嬉しいのでセルフィーします。はい、ですか。
よし、
ありがとうございます。まずいという方は後で連絡ください。ぼかし入れときますね。はい、ということでですね、早速内容の方に入っていきたいと思うんですけれども、これからのエンジニアに必要なマネジメントの考え方というのをタイトルにしましたですね。今日はマネジメントに関するお話をしていきます。じゃあどんなお話をするのかというのは、まあおいおい中で話をしていくんですけれども、まずちょっとお聞きしたいんですけれども、マネージャーつまり管理職をやっているよという人はどのぐらいいらっしゃいますか。私管理職です、部下がいますということで、ありがとうございます。おー、結構いますね。ありがとうございます。部下はいないけれども、なんとかマネージャーという仕事をしている人、プログラムマネージャー、プロダクトマネージャー、そういったもの、ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。でそれ以外の方にももちろん関係ある内容にしてありますのでご安心ください。必ずここにいる皆さんに関係するようなそういったトピックになっています。じゃあですね、事務連絡はつまんないので最初の方にしたいと思いますね。まずはセッションアンケートにご協力くださいというところですね。でそして Ask the Speaker というところがあります。で私ちょっとですね、その後にチャンネル内の方にもまた出なきゃならないので少し短め の, Q&A にはなるんですが、レコード17そして SP04 というのはこのセッションなんですけれども、こちらの方でハッシュタグつけていただくか、あるいは窓か510というのは私のアカウントですので、こちらどちらかをつけていただいて質問いただければ、ツイッターの方でもお答えしたいと思います。ではですね、もう一つ、先ほどいくつか質問させていただきましたけれども、エンジニアだよ、もしくはエンジニアのマネージャーだよっていう方どのぐらいいらっしゃいますかね。もしくは過去にやってたよという、もうほとんどですね。ありがとうございます。では今さん皆さんの心を今から一つにしたいと思います。きっと聞いたことがある言葉、これさ、なるはやでちゃちゃっと作ってよ。はい、言われたことがある人。はい、ありがとうございます。心が一つになりました。なるはやでちゃちゃっと、どんぐらいだよ、分かんないわけですね。ちなみにこのアスキーアート、これ知ってます、名前。これ突然の死っていうんですね。調べてびっくりしたんですけど、ちゃんとこれのジェネレーターがあるみたいなんでですね、使っていただけると皆さんもすぐにできます。じゃあ次、これもきっと言われたことがある。とりあえずいい感じに仕上げといて。とりあえずいい感じですよ、とりあえず。どんな状態なんだという感じですね。3つ目、これもきっと毎日のように言われてる。なんかこれあんまり動かないんだけどですね。もうあんまり動かない。これ場合によってはトリプルコンボきますからね。これさ、あんまり動かないから、なるはやでちゃちゃっといい感じで直してくんない。トリプルコンボですね。要するにこういったことがエンジニアの世界っていうのは本当にもう日常茶飯事なわけですね。これがマネジメントが欠けてる状態なんです。いろいろなマネジメントのメソッドっていうのがここの中には欠けています。このミッシングピースっていうのを埋めていくのがまさに今日のテーマになってくるわけなんですが、例えばなるはやでちゃちゃっと、これはスケジュールのマネジメントが足りてないわけですね。あるいはとりあえずいい感じにっていうのは、これはクオリティのマネジメントが足りていません。あるいはあんまり動かないで、これはリスクマネジメントなんですね。全部マネジメントという言葉が絡んできます。つまりエンジニアの人たちっていうのはマネジメントというものを加えることによって絶対これハッピーになるはずなんですね。でマネジメントは確実に皆さんを救うことになります。じゃあマネジメントでもう今日は散々この言葉出てくると思うんですけれども、これ一体何なのかという話をしていきますけど、まず質問を皆さんからこう多分こういうふうに言われるだろうな、マネジメントっていうのは管理もしくは管理職のことを指すのですか。でこれイエスでもありノーでもあるんですけれども、マネジメントっていう言葉って割と管理っていう言葉で訳されること多いんですが、必ずしも管理ではないんですよね、僕の、感覚としては。ですね、今回は統一してマネジメントというキーワードを使わせていただいて、そこの中でどんなことが起きるのか、どんなことをするのかという観点でご説明をしていきます。ですね、マネジメントというのが日本語訳をせずにそのまんま一つの単語として今日はずっと続いてきているように考えてください。 ちょっとこれ適切な日本語訳っていうのは僕思いつかないんですね。これ非常にそういった意味で言うと便利な言葉でもあるんですが、で管理職というふうに言われる人たちっていうのはこれマネージャーとかマネージャー職とかって言われますけれども、その人たちっていうのは要するに人事評価をしているということなんですよね。でもマネジメント能力が必要なのは決して人事評価者だけの仕事じゃないんですよ。これ人事評価者の人たちはもちろんマネジメント能力っていうのは問われます。ただしそれ以外の人はじゃあ必要がないのか、これ全く違うんですね。実際にはマネジメント能力というのは全ての人、全ての仕事をする人、つまりこの部屋の全ての人がマネジメントをする側になります。何らかの形で皆さんは必ずマネジメントをする側になるんです。実はそれを意識を普段からしていないと行動に現れてきません。ですので今日はぜひ私の話を聞いた後でマネジメントというのを意識して全てのいろんなアクションというのをちょっと見直していただきたいんですね。そうすると見え方が変わってくるはずなんです。でこのマネジメントという言葉、おそらくは今日初めて聞いたって方いらっしゃらないと思うんですけれども、そのマネジメントというキーワード、まあだいぶ有名になりました。あることをきっかけにして非常に有名になった。これ何かというとこれですよね。もしドラ、もしドラというの、もしも高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらっていう、これ3回早口で言ってください。もう絶対噛みますねっていうぐらい長いタイトルなんですが、これももしドラといって非常にこれヒットしましたよね。実際映画にもなったのかな。こんな感じでマネジメントというキーワード、それからドラッカーさんの名前というのがかなりこれでメジャーになりました。まあドラッカーさんというのは特に日本で、まあ親日家だったというのもあって特に日本で有名な経済学者さんなんですけれども、まあこんな人ですね、ピーター・ドラッカーさん、つい最近までこの名だったんですけれども、まあ、非常に日本びいきで日本の中のそのマネジメントというものの課題というのをずっと指摘をされていて、で単に評論家的に言うのではなくてこのようにしたらいいのではないかということですごく提言もたくさん残されています。ぜひドラッカー名言というふうにキーワード検索していただくと本当にたくさんの示唆に富んだ言葉というのがヒットしてきます。ぜひちょっと見ていただきたいんですが、その中でも一つ特にエンジニアに関わるような、この人ってそれこそ何十年も前、50年ぐらい前からずっとそういったことを言い続けてたんですが、本当に先見の明の塊みたいな人なんですね。いろんなキーワード本当にずっと昔から言ってた、コンピューターがまだこんなに浸透してない頃から言ってたんですが、そんな頃からこんなこと言ってるんですね。もはやマネジメントにとって技術はかつてのようなシンデレラではない、最愛の花嫁となるか意地悪なママ母となるかは分からないというような言葉を残しています。つまり前はテクノロジーがあれば必ず人は便利になったりとか何か今までできないことができるようになったりとか、時間かかるようになっていたのが時間がかかっていたものが時間短くなったりとかということが起きてたんですね。テクノロジーというのは常にいろんな形で人に寄与してたんですけれども、昨今ものすごくたくさんの IT ツールであったりとかいろんな便利なものが出てくると、必ずしもそれがまあ最愛の花嫁というふうに表現されてますけれども、人のためになるかというとそうでもない場合もあります。逆にテクノロジーによって人が振り回されるなんていう現場、皆さんも結構見られてるんじゃないかなと思うんですね。あるいはある人にとって都合のいいものを提供すると、ある人にとっては非常にこれがうまくいかない状態になる、こういったものがやっぱりテクノロジーによってどうしてもある意味明るみに出てくるわけですね。でなぜかというと、ちょっときれい事にも聞こえるかもしれないんですけれども、これマネジメントというものをある物体とかある対象事象に対して向けるのではなくて、マネジメントっていうのは常に人間側にあるんだっていうのをこれずっと意識をしていただきたいと思います。常に人間側にあります。でこれ面白いんですよ。いやそんな当たり前だろって思いになるかもしれないんですが、もしかしたらこれ他のセッションちょっとディスっちゃったら具合悪いんですけど、デコードの中でもこういったことは起きます。テクノロジーというのは何のために存在するのかと、これ人の生活を豊かにするために存在するというふうに僕は思ってるんですけれども、こういったプレゼンテーション聞きませんでした？ビジュアルスタジオはこういうことができます。ビジュアルスタジオのこの機能はこういうことが可能になります。 Windows 10にはこういう機能があるんです。これ全部主役人じゃないんですよ。これ製品なんですね。でこれっていうのは大体おかしなことを生むんです。製品の仕様とか製品の機能の方に人を合わせるっていう発想になりやすくなるんですね。まあそれでも便利なように我々は製品をちゃんとデザインはしているつもりなんですが、やっぱりその発想っていうのはユーザーサイドに立たないとこれはマネジメントとしてはうまくいかないわけです。あくまでもこれマネジメントという観点で言うと主役は人です。これ 大原則ですんで、まず常に意識を持って主語を人に変えるという癖をつけてみてください。これだけでいろんなことがうまくいきます。 エンジニアをしていて、何かの製品を開発していて、何かのシステムを開発していて、ユーザーサイドはこの人はこの人がっていうふうに、そこの部分っていうのを人の名前に変えたりとか人の立場に変えたりとかすると、使われ方っていうのが逆算できるような状態になります。そしてもう一つ、エンジニアもこれ完全に人なわけですよね。当たり前ですけれども、結局は人なわけです。で、それこそピープルマネジメント、評価も含めたピープルマネジメントをするよということでも、まあ結局のところ人が対象になってくるわけなんですけれども、そうなってくると必ず必須になってくるのは結局のところコミュニケーションなんですよね。で、このコミュニケーションというものをうまくやっていかないと、結局のところまあいろいろなマネジメント上の不都合というのが起きるという状態になってきます。じゃあどうやってそれを避ければいいのかというのをこう考えていただきたいんですけれども、このコミュニケーションミス、これは別に口先がうまいとかメールの書き方が上手だとか綺麗なパワーポイントを作るとか、そういうことではないんですね。で、今回はあくまでもデコードですし、ここにいらっしゃる方はエンジニア、デベロッパーの方が大半ですから、常にそちら側の視点でお話をしていきたいと思います。ですので、場合によっては対立軸にある向こう側対岸の人に当たるのは、例えばユーザー部門であったりとか顧客であったりとか、あるいは場合によっては経営層であったりとかっていうことになるんじゃないかなと思います。で、例えばですね、これ3つちょっとどんどんどんどん積んでありますけれども、一番下のキーボードってこれ折りたためができるタイプなんですね。パタッと2つに折りたためます。で、真ん中にスマートフォンがあって、一番上には液体の入ったコップが置かれています。この状態でキーボードを畳んでくれるというふうにオーダーが来たとします。これがユーザー部門からの周りのオファーなわけですね。これはあくまで例ですけれども、こういった形でキーボードを2つ折りになるやつ、これユーザー部門からキーボードを畳んでくれる、あいよっとやるわけです。腕が鳴るねとやるわけです。じゃあ今度は動画で見ていきましょうかね。で、そうすると、まずはこれこぼれたらまずいですからね。こぼれたらまずいんで、上のものをどけて、スマホどけて、で、パタッとやって、元の形に戻すんで、積み直すわけです。何もおかしいところないですよね。非常に正しい手順にのっとった形で、リスクも取らず、これいきなりキーボードだけバタッとやったら絶対上のものこぼれますからね。そういったことが起きないように、ちゃんと上のものをどけて、やりましたよね。見事にプロジェクトは、完成したわけです。プロジェクト完成したわけです。さあ、もうここで考えてみてください。どういうフィードバックがユーザーから寄せられるのか。もうきっとこういうことを言われるわけです。皆さんも言われたこともあるかもしれません。なんでそんなに工数かかるの？おかしくね？なんで5ステップもかかってんだっけ？ってなるわけです。ありますよね。これめちゃくちゃあるあるですよね。なんでかっていうと、その人誰も間違ったこと言ってないんですよ。本人は確かにキーボードを畳めというふうにオーダーをしました。やる側はその時に発生するリスクを全て勘案した状態でちゃんと下ろして戻し2つに畳んで戻したわけです。何が問題なのか、何が原因なのか、こうやって見えてるんです。こうやって頭の中でイメージされてるんです。世の中のものっていうのは、本人は本人の都合のいい部分しかこの世には存在していないというふうに見ます。ですので、実際にどのような手順でどのようなステップで構築をされたのかというところは興味の範囲外なわけです。ですので、ある時にひょいっていうわけでもう出来上がっちゃった後で、ああ悪いけどここの仕様直してとか、ああ悪いね、ちょっとここの色気に入らないからこれ変えてくんないかな、でね、この画面遷移さ逆にしてくれる、本人たちは一部分のファンクションだからなるはやでちゃちゃっとやっといてねって言って立ち去るわけです。そこのなるはやのちゃちゃっとっていうのが非常に厄介なわけですね。本人たちは一箇所直してくれと言われたから、一箇所直してくれって言っただけだからすぐ出るよ、できるだろうと思うんですね。言われた側っていうのはもうオーマイゴッドなわけですね。うわお前ね、このボタンの裏側にどんだけメソッドあると思ってんのとか、いやいや、この画面遷移変えたらどんだけテストやり直しだと思ってんのって、もう皆さん なんかうなずいてるし大丈夫ですか、今この瞬間にそういう問題に直面してる人がいたら後で勇気づけてあげますからね、大丈夫です、明日ちゃんとやってきますから。こうやって見えてるっていうのは、要するに例えばこれが事前の仕様書のチェックが甘かったとかって後付けだったらいくらでも言えるわけですよね。だけど分かりますよね、ここにいるのは繰り返しになります。皆さん仲間だと思ってますから、エンジニアあるあるですからね。 なんでディシジョンメーカーの人って使用書読まないんですかね。なんでですかね。あ、なんでだよ。簡単なんですよ。読んだって分かんないからです。その中に一言でもクラスメソッドがとか書いてあったら、もうそんな何のクラスだって、学級かとかなんかそういうの思うわけですね。もうあ、これ分かんねえや、分かんないから、あ、じゃあなるはやでちゃちゃっととかいい感じにやっといてになっちゃうんですね。分かんないんですよ、要するに。でそこのブリッジっていうのがあまりにもかけ離れすぎてしまっているというのが昨今の、まあ、いろいろなプロジェクトにおける不幸なわけですね。これがマネジメントの難しさでもあります。ですんでマネジメントっていうのはどういうものなのかっていうのは、何がどう見えるのかっていうのを明確にすることだというふうに置き換えると分かりやすいんじゃないかなと思います。ですんでこれは製品とか機能の説明をするんじゃないんですよ。相手がどういうふうに見えているのかというものを言語化をして、それをお互いの合意形成に持っていくというのが、これがマネジメントのある意味真髄なんですね。でこれがなかなか今のところ日本では、特に IT の世界では根付いてないんです、残念ながら。日本っていうのは先ほどのような曖昧なコミュニケーションっていうのは非常に得意です。なるはやでちゃちゃっといい感じでというようなことが割とまかり通るんですね。ですけど実際にシステムというのはきっちりと0、1の信号がずっと積み上がっていって最終的に出来上がるものなんです。機械からするとなるはやちゃちゃっとは通用しないわけですよね。まあ、もちろんそこら辺を汲み取っていくようなシステムっていうのをどんどん開発していこうじゃないかというのが昨今の IT の流れではあるんですが、それでもやっぱり作るとなれば、エンジニアがコーディングをするとなれば、やっぱりそれは明確な使用機能要件、そういったものが言語化されてないといけない。でもそのままエンジニアが分かる言葉では伝わらない。どうすればいいかというと、分かりやすい言葉に置き換えていくしかないんですね。そのためには相手の行動を基準にして、そこから逆算をしていくということになります。で突然なんですけれども、シリコンバレー行ったことがあるって方どんぐらいいらっしゃいます？シリコンバレー行ったことがあるよと、ありがとうございます、ぼちぼちいますね、ありがとうございます。私も何度か行ったことありますけれども、これシリコンバレーって実際にはシリコンバレー2丁目とかそういうのはないんですよね。あれって漠然と、例えばパロアルトとかあそこら辺 の, マウンテンビューとか、ああいった地域を全体をバクッとこう指すっていう、そういった まあ、ある意味概念みたいなものなんですが、そのシリコンバレーで、シリコンバレーに私何人かお友達がいて、その人たちもしょっちゅうやり取りをするんですけれども、シリコンバレー在住の友人の言葉で非常にこれ印象深かったのが、こういう言葉があったんですね。シリコンバレーはマインドセットだ、つまり場所じゃないんだよ、仕組みの名前でもないんだよ、これマインドセットなんだっていうふうに、これものすごく腹落ちしたんですね僕。なるほどな、だから人はあそこに何かを求めていくんだな、何か共有する時間っていうのが貴重だから行くんだな。マインドセットの共有っていうのはやっぱり空気を共有するって、これすごく大事なポイントなんですよね。ですんで僕よく外ではミーティングに関する、まあ、講演であったりとか、ちょっとアドバイザーみたいなことをやったりとかするんですけれども、まあ、会議そのものですね、どういうふうに会議を進めれば効率的になるかとか、そういう話をするんですが、時間と空間を共有して何かを話をするって、実はこれ一番コストかかるんですよね。ですので今日僕はものすごく喜んでるのは、まあ、この時間と空間をこれだけの人と共有できているっていう、一番もう人生の中でも価値のあるその瞬間っていうのを、これだけの多くの人たちと共有できてるからですね。シリコンバレーっていうのはその非常にカッティングエッジの技術と、それに対するパッションを持っている人たちが集まって、そのマインドセットを共有することができる場所ということで、すごく人気があるわけです。ですのでスタンフォード大学があったりとかして、すごく優秀な頭脳がたくさんそこにいるからっていう、その側面もなくはないです。もちろんそれも非常に大きなポーションです。でもそれ以上に大事なのは、このマインドセットというのが共有されている、これがすごく大きな要素なんじゃないかなと思います。そしてこのマインドセットが最も多くある意味輸出をされている、あるいは最も多くそのマインドセットが別の場所できちんと構築をされている、共有されている、息づいている、どこだと思います？ちょっと考えてみてください。イメージしてください。どこかっていうと、ここなんです。インドなんですよ。で今はインドからものすごくたくさんの人たちがシリコンバレーに、まあ、ちょっとした留学に行くわけですね。でそれは単に学校に行ってお勉強しに行くんじゃないんです。ちゃんと仕事しに行くんですね。 あるいは仕事をするヒントをもらいに行きます。そしてインターンでやったりとか、そういった形で会社に入るわけです。で、会社に入って手伝います。で、インドっていうのはそもそもものすごく知的水準の高い人たちがうようよいますから、でそういった連中っていうのが、まあ、あの企業なり何なりスタートアップとかを手伝って、でそして仕事をするわけです。そしてそこで得た知見であったりとか、あるいは人脈っていうのを持ち帰ってインドの方で起業するわけですね。まさにインドっていうのはミニシリコンバレー、ミニじゃないな、このでかいから、あのシリコンバレーと化してるわけですね。マインドセットがそこには息づいている状態になっています。ですんで、もうあの単にミケラの掛け算ができるから数字に強いとかって、もちろんそういう側面もあるんですが、彼らやっぱマインドセットが非常に貪欲で、成長意欲が高くて、何よりも問題解決能力っていうのが抜群なんですね。問題解決能力で、問題解決能力ってちょっと面白い話、これもあいつはシリコンバレーはあの月に1週間だけいるって言ったかな、あの毎週違う国で暮らすっていう暮らしをしているあのベンチャーキャピタリストが友達にいるんですけど、でそれ1週間はシリコンバレーにいるんですが、そいつが言ってたのは、であの1週間はインドにもいるんですね。でまずそいつからもちょっと教えてもらったんですけれども、そのインドで見た時にちょっと面白かったのが、すごく背の高いバスがこう走ってたら、橋があって通れなかったんですって。あの頭がぶつかっちゃうから。で、あこれ通れないねって、で日本だったらどうなるかって、多分だけど迂回路探すんですよね、バックしていくならない。そのバスの運転手何したと思います？空気抜いたんですよ、バスのタイヤので、下げて通ったんですね。でまず通るっていうことをやるためには、下げりゃいい、下げるためには空気を抜けばいいっていうふうに自分で判断して、ドライバーが勝手に空気抜いたんですね。これ日本だったら多分大騒ぎになります。何してくれんねんって、整備士が別にいるんだからタイヤなんかお前触らないみたいな話になるんですけれども、本人は一番今問題なのはここに橋があって通れないことであり、そしてバスの人たちは早く現地に着きたいと思っている、ゆえに私はタイヤの空気を抜いてまず通る、で通った後きっとあのガソリンスタンドとかあるだろうからそこで空気入れればいいでしょ。非常にシンプルなんですよね。それを自分で判断する、これ究極のマネジメントです。判断することなんですよ。でそういった問題に対して何かアクションを取る、解決をするということを判断できる人というのがインドにはすごくたくさんいるんですね。そういったものを育むある意味土壌があるんです。ですので弊社のトップもインド人なんですね。サティア・ナデラという CEO は、彼はインドの出身です。今インドあの IT 企業を中心としてアメリカの超有名企業っていうのはインドの人が経営者やってるところ結構多いんですよね。例えば Google さんなんかもそうですね。これあの親会社アルファベットって言いますけれど、アルファベットもそうですよね。あるいはあのアドビさんなんかもそうですね。だそういった会社さんっていうのもみんなやっぱトップはインド人だったりします。やっぱり問題解決能力の高さというのがすごくこれはもうズバ抜けてると言わざるを得ないかなという感じですね。まあ、この人もまさしくインド人なわけです。でさて、でそのマイクロソフトはそのインド人が CEO をやっていて、その非常に優れた問題解決能力の発揮しながら今企業を運営している状態なんですけれども、じゃあそのマイクロソフトの中で例えば製品を作ったりなんだりする時のマネジメントの手法ってどうなってるのかなってちょっと興味ありませんかね。ですんでちょっと聞いてみました。このおじさん知ってる人どんぐらいいらっしゃいます？あ、意外ちょっと頑張ってもらわないといけないですね、彼ね。いかんよと。実は社長なんですね、この人も。マイクロソフトデベロップメントの方、まあ、あんまりあの人前で、まあ、別にあの隠れてるわけじゃないんですけれども、あのセールスマーケティングのロールとはちょっと違いますね。そんなにめちゃくちゃ人前に出て喋る機会があるわけではないんですが、彼はデベロップメントの、要するに日本の中にある開発部隊の、まあ、会社の社長ということになっています。ですので中の人の話っていうのをちょっと彼に聞いてみることにしました。代表取締役社長ですね、メール一通であのランチ一緒に食いながらちょっと話しようぜって誘い出してですね、で質問攻めにするというちょっとサラリーマン的にいいんだっけって話なんですけど、でまずいろんな話をしてくれました。まずマイクロソフトの中で何か製品を作る、開発をするっていう時にやることはカスタマープロミスっていうのを一番最初に作るんだそうです。まあビジョンと言い換えてももしかしたらいいかもしれないですね。要するに何かの製品を作ることによってどんなことをお客さんと約束するのか、お客さんというのは世の中のユーザーでもいいし、あるいは場合によっては社内にもいいかもしれないですね。こういった形でカスタマーに対してどんな約束ができるのかという観点でまずはデザインをするそうです。まずカスタマープロミスというところ、これを全員で合意します。 これ大事ですよ。全員で合意なんです。合意しないことに対して何か作るとこれエラーになります。どっかでおかしなことが起きます。全員合意するですね。ここはたっぷりとディスカッションの時間を取る必要があります。次がシナリオです。具体的にどんなシーンでどんな風にというような話が出てくるんですね。例えば一番上がすごく最高のエクスペリエンスが提供できるようなハイパフォーマンスなコンピューターを、パーソナルコンピューター、コンシューマーコンピューターを作ろうじゃないか。これがカスタマープロミスなんですね。最高のエンターテインメント機能を有しているコンシューマーコンピューターというふうに見えるんです。ドーンと。2番目がシナリオなんです。じゃあ最高のエンターテインメントを提供するコンピューターはどういったところで使われるのかなっていうのは次シナリオになるんですね。でここでいろんなペルソナ的なものが出てくるんです。例えばエンターテインメントはどういったところでコンピューターで楽しむかな。もちろん家でゲームをするという人もいます。見ました、エクスポのすごいパワーマシン。もう一瞬家電かっていうけどこんなでっかいのとか、後でよろしかったら見てください。でただそれはじゃあみんな家に持つかっていうと、これはやっぱりそれはすごく好きなマニア向けなんですよね。ですのでより多くのマーケットを取るんだったらどういったところでエンターテインメントっていうのを楽しむかな。例えば一つが飛行機だったりしますよね。飛行機の中で映画を見たりとかゲーム見たりとか、なんかウェブサイト見たりとかっていうので使うんじゃないかってなると、いろんなシナリオが出てくるわけですね。エコノミークラスにいるときとビジネスクラスにいるときとではちょっとこれ違ってくるよねとかですね。例えばビジネスの方は電源あるかもしれないけど、エコノミーでは電源ないから、じゃあ電源は何時間かは持たなきゃいけないよねとか、あるいはもしくは USB で外部から充電できるようにしておいたらいいんじゃないかと、これいろんな選択肢が出てくるんです。でこれがシナリオで、3番目がデリバラブルっていう言い方をしてましたけれども、要するにそれが実現できるかどうかなんですよ。今ある技術であったりとか、今ある何かの要素であったりとか、そういったものでデリバリーできるかどうかというのが次の問題になってくるわけですね。デリバラブル定義で、ここまでいくとようやくどうやって作ろうかというタスクというところが設定をされることになる。この4ステップなんですね。でカスタマープロミスがあり、シナリオプランニングがあり、そしてデリバラブル定義があり、そしてタスク設定がある。でこういったステップ でさらにこれをアジャイルで開発をしていくわけなんですけれども、まずこの大きな要素があるということを認識をします。これは決して上の人たちが勝手に決めて、でそれが降ってきてそれでやるというのではなくって、全員がこれを当事者意識を持って、まあ、理解をする、合意をしていくということが非常に大事になります。でちょっとカスタマープロミスというのがまずあって、でそれぞれに当然先ほど言ったようにいくつかのシナリオが出てきますですね。カスタマープロミスっていうのがドーンと1個あってですね、そこからカスケードされるなんて言い方をしますね。枝分かれしていきます。例えばカスタマープロミス、シナリオがいくつかあって、さらにそのシナリオごとにデリバラブルできるもの要素っていうのはこう分割をしていって、でさらにそれの一個一個でタスクが細かくダーッとこう設定をされているという状態になっているわけですね。でそれぞれこのタスクというところに人がついて、実際のコーディングをしたりテストをしたりということが行われると。ですけどあくまでもそこのタスク設定されたものって、これ決してファンクションというふうにイコールで見ないでください。タスクというのとファンクションというのは必ずしも一致しません。複数のファンクションかもしれないし、一個のファンクションが複数のタスクになっているかもしれないしですね。あくまでこれは人を中心にしたその人のタスクです。その人がやるべきお仕事ということになります。でこんな感じでダーッとこうカスケードされていって、それぞれそのタスクに対して人が貼られて、その貼られた人ってのに KPI が設定を、それぞれのエリアで設定をされているわけですね。それぞれのレイヤーで KPI がある。 KPI 分かりますかね。キーパフォーマンスインジケーターって、要するに何がどれだけ進捗しているのかとか、どれでいい、それこそいい感じなのかとかが数値化されてちゃんと見えている状態。いい感じっていうのを数値化すれば、いい感じというのは何パーセントのことを指すっていうのは、これ合意事項になりますからですね。この KPI 設定をするというのがこれ極めて大事なポイントになるんですね。これまた時間をちゃんとかけて、うちの会社における進捗 20% はこれであるっていうことはやっぱり決めておかないと、これ会話になりませんからですね。その KPI を決めると、実際に今どれぐらいうまくいってるんだっけ、タスクはどれぐらい進捗してるかな、それの積み上げていったデリバラブルは今どれぐらいできているのかな、そしてそれによってシナリオっていうのはどれぐらい満たせるんだっけというのが、これ全部メトリクスになって、でそれを見る人たちっていうのはどんどんどんどん、まあ、ある意味立場が上がっていくわけですね。責任範囲っていうのは大きい人は上の まあ、ぶっちゃけ言うと抽象度が高くなってくるような KPI で物事を判断することになります。でもあくまでも下のタスク設定の部分の KPI の積み上げになってますから、それが正確であれば上に行ったってちゃんと正確なんですね。ですんで勇気のある判断ができるという状態になります。この下の部分の KPI というのがいい加減だったりとかすると、これ IT だけの話ではないです。企業経営も全部そうです。タスク設定のところで細かいごまかしであったりとかインチキがあると、これどうなるかっていうと会社が潰れるんですよ。本人たちはちょっとした嘘だ、嘘の方便だぜって言って売上10% ぐらいちょっとちょろまかしちゃおっかなとかって、それを全員がやったらどうなるかっていうと何十億何百億何千億って負債になったりするわけですね。ですのできちんとタスク設定の部分から KPI 化しておくというのもこれ大事です。それは全員でやる仕事だということです。全員でやる仕事、つまりどういうことかというと、タスクは降ってくるもんじゃないよってことなんですね。はい、あなたこれやって、はいと言ってやるのが、まあ、仕事というふうなマインドセットだと、残念ながらいいシステムを作る、いい IT を作る、テクノロジーでどんどん人を幸せにするという仕事はできないということになるんです。ですね、タスクは降ってくるものじゃないんです。タスクは自分たちで作って定義していくもの、そしてさらにそれを可視化することも、タスクをやっている人にある意味その権利があるっていうふうに考えないといけないですね。いやそうやってもうちの会社そうなってないんだよね。本当にそうなってない会社だったらお早めの転職をお勧めします。これ冗談で言ってるんじゃないですよ。そんな会社いたら人生本当にもったいないです。まずは提言してみてください。それで変えることができれば、皆さんものすごい大きな成功体験を手にします。変わんねえなこれと思ったら、世の中いくらでもそういうことをやってる会社さんがいますんで、そちらに移ることをお勧めします。別にだからって僕にキックバック入るわけでも何でもないですけどね。ただそれぐらいのマインドセットでいいと思うんですよ。だそうですよね、つまんないですもんね、降ってくる仕事だけをやってるっていうのは。で彼はこんなことも言ってるんですね。言われたことをやっただけでできたと思うなと。社長が言ってるんだからこれ重いですよ。結構言われたことをやって、はい100点満点とはならないんですよ。ちょっとさっきアントニオ猪木さんの話、ルビーの会社のね、ちょっとお話をさちらっとだけ聞いたんですが、ああやっぱすっごいこと言うなって思ってたんですね。不得意なところっていうのは人に任せるなんて話もしてたんですけれども、得意な部分っていうのはガンと大きくやるっていう、で自分でそれはちゃんと定義をしていって、おそらくは自分の中で解を見つけて、要するに100点っていう定義がないわけだから、200点でも1000点でも取れるっていうマインドセットでやってるから、言語を開発するなんて一見とんでもないことができたりするんじゃないかなと思うんですね。それはまさにタスクっていうのを自分でちゃんと定義をして、でこれ正解はどこにもないぞっていう前提で、じゃあここまで、じゃあここまでっていうふうに定義をしていったんで、結果一つのもう汎用的な言語ができたわけですね。ですね、言われたことをやってるだけではああいうことは起きないんですね。イノベーションっていうのは言われたことをやってるだけでは絶対起きませんので、ですね、企業がイノベーションを起こしたいというふうに本当に、まあ、社長さんとかよくそういうセリフを言いますけれども、言ってるんだったらどんどんノイズを上げていきましょう。でそこの中で必要なキーワード2つです。オーナーシップとリーダーシップです。オーナーシップというキーワード、非常にこれよくマイクロソフトの中では使います。あなたがオーナーだよ、私がオーナーです。オーナーを取ったら新入社員であろうと30年のベテラン社員であろうと、これ扱いは全く同じです。オーナーなので責任はその人にあります。そしてその人はリーダーシップを発揮して、そのタスクというのをずっとこう遂行していく、これがマネジメントの考え方ということになります。つまりタスク設定をした人が上なんです。その人がボスなんです。全てのタスクオーナーがボスであるっていう考え方なんですね。ですので私はこれに対してオーナーシップを取ります、私はこれに対して責任を持ちます、そういった瞬間に皆さんはトップなんです。ちなみにうちの会社だと営業も同じような形になってます。一担当営業というのはある案件を作った途端に社長よりも偉いというマインドセットを持てというようになります。あなたがある商談をうまくいかせたいと思った瞬間に、社内にあるものは社長からもうエンジニアまで含めて全部リソースだっていうのって感じなんですね。リソースとして使え、だから本当に社長を連れて行ってお客さんに合わせて商談が前に進むんだったら社長も駒として使え、でそのためにスケジュールマネージメントをしたりとかそういったことをして、最終的には合意にこぎつけろ、これが我々のマインドセットです。で当然のことながら全てのボスには説明責任があるんですね。 例えばこちら、先ほどご覧いただいたこちらですね。これはこの状態であれば構築までは3ステップ必要ですね。まずキーボードを置いて、その上にスマホを置いて、そしてコップを置く、3ステップですよね。3ステップ必要ですと。必要なリソースっていうのは基本キーボードの面積分ですね。見れば分かりますよね。で、そしてもし仮にキーボードの改変作業が発生したら、そしたら5ステップ必要になりますよということになるんです。これが説明責任になるんですね。で、これを合意すればいいんです。そしたらうかつに、あ、キーボード畳んでとかっていうオーダー出てこなくなるんですね。で、これを交渉するんです。で、もちろんこっちのパターンっていうのも提示をする。構築までは3ステップ。これは要するにキーボードを置いて、そしてスマホを置いて、そしてコップを置く。3ステップは変わりません。ただし必要なリソースは3要素分。キーボードの面積とスマホの面積と、それからコップの分。ということで、まあ、3倍まではいかないけれども、ちょっと大きくなりますよね。幅としては大きくなります。ただし、キーボードを改変するよっていうふうにしたとしても、それは1ステップで済みます。だからどっちがいいですかということを、まあある意味可視化をして説明すると。だったら、いや、これ最初にこんだけの幅を取るっていうコストの方が問題だな。であれば、改変は絶対にしない。もしくは改変の時のコストというのに対して絶対口を出さないということに対してコミットしてください。これが交渉になるんですね。そうじゃなければリスクがありますよ。絶対にこれを2つに畳めというオーダーが出ないというリスク、それはちょっと僕言い切れないと思います。だからあなたは絶対にこちらをチョイスした方がいいですよという提案をすればいいですね。だからこれがリスクであり、コストであり、スケジュールであり、リソースをマネジメントするということになるんです。こういった形で説明責任を果たしていくというのが、これマネジメントの根本の部分であり、それを言、まあ、説明責任を果たすためには言語化をしなければなりませんので、その言語化というところが合意形成に必要な誰もが分かる状態にしてあげるというのが、まさにエンジニアに求められるマネジメントの能力ということになります。ですかね。ですので、技術的にすごく詳しいっていうのは、これエンジニアにとっては間違いなく武器です。それにプラスして誰にでも分かる説明能力をつけると、これ無敵です、はっきり言って。こういう人がどんどん増えてくると、本当に多くのイノベーションが起きるんじゃないかなと思ってるんですが、論理的かつ簡単に説明する能力っていうのを磨いてください。これ磨き方はいろんなのがあります。一番いいのは、こいつ絶対分かんないだろうなっていう人を捕まえて、これ身近な人でもいいです。お友達とか、あるいは例えばいろんなロールがある会社だったら IT 全く詳しくない同期の友達とかですね、そういった人間を捕まえて話をするんです。で、俺の話ちょっと聞いて分かるかどうか言って、うん、全然分かんないって話だったら、説明方法を変えなきゃいけないし、これで分かる、うん、イメージできるっていうふうに言ったら、それは成功なわけですね。コミュニケーションでないとこれ測れないです。で、当事者全員が理解できる状態にする、これがマネジメントなんですね。もっとちょっと早かったですか。はい、写真撮る方どうぞ。当事者全員っていうのは、これが理解できる、これがマネジメントなんですね。あ、ちなみに後でこれきっと PDF かなんかシェアされるのかな。まあいいや。で、あとビデオも公開されると思いますんで。で、最初にマネジメントするのは、これ間違いなく自分なんですよね。自分自身マネジメントできなければ、これは他者をマネジメントするなんてのは100億年早いというふうに言われてしまいますからね。まずは自分をマネジメントする。で、これはいろんな、もう健康管理も含めてですよ。健康管理とかそういったところ。あと僕はアンガーマネジメントっていうもののファシリテーターの資格持ってたりするんですが、自分の感情っていうのをコントロールする、マネジメントするっていうのも、これも大事な要素ですね。まあこれは話、ちょっと長くなっちゃいますね。割愛しますが。で、マネジメントができると何が起きるかっていうと、これ自由が手に入るんですね。非常に簡単な話です。自由に手に入ります。皆さん、いろんなことがいろんな自由な形でできるということになります。リソースもたくさん割り当てられるでしょうし、いろんなところでいろんな形で活躍をすることができる、自分の能力っていうのを磨くことができるという状態になってくるんじゃないかなと思います。もっと言えば、せっかくエンジニアなんだから、コンピューター1個あれば場合によっては仕事ができるわけです。だったらこういう場所でやったっていいわけです。瞑想しながらやるわけですよ。まあ、実際いますよね、本当コンピューター、ちなみに大昔の私の上司っていうの、マイクロソフトにいた時の上司っていうのが、もう会社にいる時から、ずっと会社にいる時から、私は沖縄で社長業をやりながら IT の仕事をするっ ということをずっと言い続けて、本当に会社立ち上げて、スピンアウト会社立ち上げて、南国ソフトっていう会社作ってますからね。あの南国ソフトの社長さんで僕の元上司なんですけど、すごいかっこいい人でした。もうまさにマネジメントが全てできるようなすごいかっこいい人で、ビジョンもしっかりしていて、だからあそこの会社っていうのはすごくいい社風なんじゃないかなと思うんですけど、でエンジニアだったらまあこういったところで話をする、仕事をするなんてこともできると。でもですね、結構あるのが、特に日本なんかそうなんですけれども、そんな風に自由な働き方って許しちゃうと、管理職の人は絶対こう言うんですね。社員は仕事をサボるでしょう。もう心配しないでくださいってことなんです。仕事をサボる人はいかなる場合でもサボるんですよ。だから自由にしたからサボるんじゃない、サボり方が変わるだけの話なんですよ。きっとその人は仕事をしているようなふりをして、めちゃくちゃマインスイーパーうまかったりするかもしれないですね。マインスイーパーちょっと古いな、何らかのゲームっていうのがすごくうまくなってるかもしれないんですよね。モニターが影になってる場合にはサボり方変わるだけなんです。サボる人はそもそもそういうマインドセットなんだから、もうこれはどうしようもないんですよ。ただ本当にいいマインドセットを持ってる人はそこの犠牲になったら意味がないんですね。ですね、マイクロソフトの場合だと、社員はワークスタイルっていうのも自由だっていうふうに就業規則を変えて、もうどんどんクリエイティブな仕事ができる、生産性を阻害するルールっていうのをどんどんなくしてしまって、もう自由に、そしてどこでも活躍ができるような IT の環境と、それからマネジメントのルールというのを提供しています。早い話が経営者の腹のくくり方なんですね。非常にシンプルな話で、でこれはどういう意味かっていうと、もしあの心の中に管理職の方は何人もいらっしゃいましたよね。もしかしたら若干耳の痛い話かもしれないんですけれども、これどういうふうに表現されるかっていうと、これ私が言ってるのではなくて、アメリカの MBA でこのような教え方をしているという、そういったキーワードをちょっと皆さんにご紹介をします。社員を子供扱いするなってことなんですね。これアメリカで実際に MBA で、日本企業っていうのは自分の会社の社員を子供のように扱うから、買収するときとか気をつけろよという意味です。箸の上げ下ろしから全部会社がルールを決めて、その通りに同じようにやらせるという、小学校のようなマネジメントをするか、若干腹立ちますけどね、こういう言い方されると。だけど思い当たる節っていろいろありますよね。なぜか朝は9時に来ることを全員に求めていたりとか、その割には残業全然管理してなかったりとか、今ようやっと最近それがあのメスが入るようになりましたけど、ずっと何十年もそれほったらかしでしたからね。なのに朝の3分5分の遅刻がギャーギャー起こるんですよ。で効率よく仕事が終わって上司より早く帰ろうと、そのまた起こるんですね。よくわかんないですよねこれね。なぜか社員を子供扱いしてるからなんですね。俺の言うことを聞くべきだみたいな。ちなみに、じゃあ、社員のマネジメントの仕方、私自身もマネージャーですので、ちょっとどんな感じでマネジメントしてるのかって話をすると、ピッピッ、こちらなんですけど、これ何かっていうと、マイクロソフトの中で使っているというか、私自身の組織のマネジメントで使っているツールです。マイクロソフトテクノロジーセンターのセンター長をやってますんで、そのセンター長として見ているものってこれだけなんですね。これ何かっていうと、全世界のマイクロソフトテクノロジーセンターの稼働率が一覧で見られる。これどんな感じで出てるかっていうと、これは我々走りに持ってて、あとスピーカーをとして社員がいますので、その人間を予約するっていうプロセスがあるんですね。予約するときに全部自動で入ります。予約をされると、何月何日に何時間のセッションでこの人がこれだけの大きさの商談をやることになりますよっていうのを情報としてインプット、営業であったりとかそういった人たちがします。その情報が溜まってるだけです。ですね、私たちはレポートを作るっていう作業一切してないんですね。でこれを見れば、私のチームのメンバーっていうのがどのぐらい働いてるのかっていうのを見ることができるんですね。で例えばこれでテクニカルアーキテクトって、私のチームのメンバー、これ中身は見えないでいいです。逆に見えるとちょっといろいろ都合が悪かったりするんですね。ちょっと目細くして、自らモザイクかけて見ていただきたいんですけれども、東京というふうにすると、MTC の東京のメンバーがどれぐらい仕事をしているのかっていうのをこうやって見ることもできるんですね。でそうするとこちら側に誰が何時間何回ぐらいのセッションをやったのかなんていうのをパッと見ることができますので、もうこれで十分なんです。だからこの人は稼働率こんなもんなのよ、月に15回もやってるんだとかっていうのが分かるんで、もうこれで十分とですね。いちいちレポートを書かせるなんてしません。時間の無駄です。ただ面白い話とか、こういったところに現れてこないエピソードみたいなのありますよね。こんなことをお客さんから言われた、それは全部山であげてもらってるんです。 SNS なんです。 SNS だったらすごい気軽にそんなことあげられるわけですね。スマートフォンとかペペってやればいいと。でそれを僕は見ていいねとかするんですね。 LIKE、 これで終了。これでレポートは十分。この2つで僕は自分のチームのメンバーの稼働っていうのを十分測ることができます。であとは予定表を見ることもできますんで、どこに行ってんのかなっていうのを見ることもできるんですけど、そういった形でうまくバランスをとっています。でこれはやっぱり自由と責任っていうのをバランスをとっていくというのがすごく大事なポイントになりますね。やっぱり自由には責任を伴います。逆に言うと責任を果たせば自由が手に入る。ですので責任を果たすためにはどういうアプローチが必要なのか、それを考えるのがマネジメントなんですよ。そうですよね。ですので自分の時間をマネジメントする、自分の体力をマネジメントする、自分のスキルをマネジメントする。そうすれば責任が果たせます。スキルを磨いていったらもっと大きな責任が果たせます。そうするとどんどん自由になっていく。自由な時間が増えれば貢献する場面が増えます。貢献する場面が増えればもっと大きな責任を任されるかもしれませんね。そういったプラスのスパイラルになるといいなというふうに思います。ではですね、そろそろいただいた時間がもうあっという間ですね。最後に皆さんにちょっとお話をします。またせっかくですね、シリコンバレーの話がさっき出たんで、シリコンバレーの友人が教えてくれたこと、もう一つ紹介をさせてください。クリエイティブであること、それからリーダーシップを発揮すること、それから起業家精神を持つこと、アントレプレナーシップですね、を持つこと、この3つ、これは機械にはできない、機械にはできない3つのことというふうにシリコンバレーの友人は僕に教えてくれました。 AI がどんどん発展していったりとか、ロボティクスがどんどん発展していったとしても、もちろんこれは諸説あります。いやいや、クリエイティビティも全部奪われるだろうっていう考え方もあります。別にそれはそれで否定しないです。ただ僕はこの3つに関してはそうであってほしいなっていうふうにまず一つ思っています。でもう一つがそうでなくちゃいけないんじゃないかなと思ってるんですね。さっきの3つの部分っていうのを機械に置き換えられてしまったら、私たち何が楽しいんだって話になりかねないんですよね。せっかくテクノロジーを生業にして、すごく本当に最前線で我々は仕事をしてるわけじゃないですか。なのに置き換えられちゃうなんて、こんなもったいないことないだろう。だから少なくともやっぱり起業家精神を持ちながらですね、もうリーダーシップを発揮しながらクリエイティブなことをしていく、これは我々が人間の、ある意味最後の牙城というかですね、最後の仕事の楽園としてずっと持ち続けていかなきゃいけないんじゃないか、そんなふうに考えています。で僕が IT 企業に入ったのは、もともと僕文系だったんですね。文系出身の SE として IT 企業に入りました。で5年ほど日本企業に勤めて、それから転職してマイクロソフト、もう今年で20年になるんですけれども、ずっと何年じゃあ IT 始めたのかなって思うと、僕は間違いなく IT っていうのは一番大きなことを生み出せる一つのパワーを持ってるんじゃないか、要するに世の中変えたいなって思ったんですよね。多分ちょっと面白いことをしたいな、世の中これ変わるんじゃないかな、変わっていく世の中の一番最前線にいたいなって思って IT に触れていらっしゃる方、この部屋にもたくさんいらっしゃると思うんですね。もしかしたら全員かもしれないと思ってるんですけど、であればやっぱり我々はクリエイティブで、そしてもっと大きな仕事を作り出せるような起業家精神を持って、そして多くの人を引っ張っていくリーダーシップというのを発揮していけるといいんじゃないかなと思います。で、なんといってもですね、我々はテクノロジーで人の幸せを作るためなんですね。コンピューターっていうのはもともと戦争の道具でした。何十年も前はずっと戦争の道具だったんです。何年も何年も戦争の道具としてコンピューターは発展しました。でも今はなんとテクノロジー、人の幸せを作るために我々働くことができる。だからここにいるわけですよね。だって人を不幸に陥れるシステムを作りたいからデコードに参加したっていう方は多分相当少ないんじゃないか、いないでしょその人は。じゃあ何のためにやってるのかっていうと、これ間違いなく人の幸せを作るためにいるわけですよ。で、これ本当によくそんな歯の食うようなこと言うなと思うかもしれないけど、これを信じるっていうのは僕マネジメントの真髄だと思うんですよね。で、これを信じて普段から IT に触れていけば仕事の仕方も変わってくるでしょうし、そして作るものも変わってくるでしょうし、何よりも人と接するその時間っていうのの濃さが変わってくるんじゃないかなと思います。せっかく時間と空間を共有したこの大きなイベントですから、ぜひどうやったら人幸せにできるのかなっていうふうな観点でテクノロジーっていうのを眺める、そして テクノロジーのファンクションの方を見るのではなくて、人はどうやって幸せを感じるのかなっていう観点で全てのテクノロジーを見る、そんなふうな時間を、まあ、この後もういいセッションありますけれども、残り少ないですけれども、部屋を出た後、これからずっとデコードが終わった後もそういうふうに思っていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、素敵な未来を一緒に作るために我々はここにいるということを約束にして、でそれをですね、作るまず権利があるんですね、我々には。そしてパワー、能力、理解、そういったものもあります。もちろん足りてない部分はあちこちからピックアップしてください。我々も含め、私も含めてです。ちょうど時間来たようですね、本当にこんなたくさんの人、もう狭い中本当申し訳ないんですけれども、ご参加いただいてありがとうございました。またですね、どこかで皆さんにお会いすることを、楽しみにしております。ではありがとうございました。